で行こう。イマジネーションワールドツアー、ボイスオリンピック。皆さん、ハリハリ。
私たちボイスメッセンジャーがお送りする
声の魔法官ブアシャルムのウェブラジオ番組、
ボイスホリック第20回。
パーソナリティのボイスアイボリーミキこと高橋ミキです。
ボイスイエローヨウちゃんこと水戸陽子です。
ボイスオレンジヨッピーこと坂よしみです。
ボイスレッドリコこと綾川リコです。
はーい、第20回ね
ー。大人になったボイスホリック
20歳。20歳、成人というイメージ。
でもさ、ちょっと、はい、でもちょっといい？じゃあヨウちゃんとリコちゃん合格。
あー、ちょっと待ってください。合格かと言われると、
ほらヨウちゃんも合格かと言われると、ちょっと安易じゃないかな、ベタじゃないかな。
じゃあひねった方。
あ、まだあるんだ。じゃあもう一個パターンお願いします。
はい、
やっと出して
どうぞ。
ルービックキューブ、
うん、知ってる。
ルービックキューブね、あれはいかなる状態からでも最大20手で全面揃った状態に戻すことが証明されてるんです。つまり20回こう回したりすると元に戻る、ということで、初めてあのボイスホリックで放送した気持ちを忘れないようにしたい回にしたい。
なるほど、
あー、すごい
思います。
あ、それはね、深くなったね。ね、うん、でもそこに戻っちゃうとちょっと不安が多いのは
私かしら。第1回目ではちょっと
第1回目、
ね、そうですね。
まだはにかんでた頃だよ、ミキさん、ミキさんって言って。
今は違うの。
今は違う。
ちょっとおひろげ。
あ、そうだね、確かに。あ、分かってるんだ。
ちゃんと自分で自覚があ
るんですね。でも聞いてる
のね。そっかそっか、
はい、
でもじゃあその頃のウイウイしさを思い出しながら、
はい、
ね、そして実力はいろんな、ね、意味で友達上がってるところを見せようか。
そうですね、
そうだね、
そうしまし
ょう、そうしましょう。
今回からはシーズン2としてお届けするんですよ ね、
シーズン2、
シーズン2、
うん、
ね、ちょっと皆さんにもね待っていただいて、はい、ちょっと準備の期間をいただいたんですけれども、はい、今日からシーズン2でお届けします。
よろしくお願いします。
サブタイトルが、
そうなんです、ね、サブタイトルがつきました。
シャルム号で行こう、イマジネーションワールドツアー
ということでお届けしたいと思います。
はい、はい、
そしてもう一つ大きなお知らせもあります
よね。ありますよね、実は、うん、キャップと、
はい、
サブキャップが新たに任命されました、
はいはい、
これはね、交代の任命式がある時代、すごいことですね、
は
い、
第1回から19回目までは、
はい、
私、水戸陽子がキャップとして、うん、そしてヨッピーがサブキャップとしてラジオをお届けしておりましたけれども、
そうだね、
今回この20回シーズン2からは、
うん、はい、
キャップをヨッピーに託すことにしました。
あー、おー、頑張ります。じゃあ ID カード
を、あれ、何差し出すの。この重みのあるキャップのカード
を、ね、一汗と涙の、
はい、よちょっとあげるのためなくなります。ヨッピーで大丈夫かなっていう、ね、
ちょっと今こうもらう姿勢もちょっとね、う
ん、なんかちょうだいよみたいな感じ、
そうそうそう、見えなかったと思うけど、なんかちょうだいみたいなね、ちょっとお菓子でももらうような感じの感じ、
いや、まだほら重みをこうね感じてないから、持った瞬間に重みを感じるのかもしれないから、
おっと、でももう手の差し出し方がちょうだいになってるもん。
もうね、
でももうヨッピーに託したいと思います。
はい、
ヨッピー頑張ります。
頑張ってください。
あー、今渡されましたが、
あー、すごーい。あー、重い。
でもヨッピーさ、今までさ、
はい、
サブキャップだったんだけど、
はい、
サブキャップもこうね、減ってきてないから急に重いんじゃない。
あー、なるほど、
ね、
あ、でもほらヨッピーの ID カードもあるんですよ、サブキャップとしての。
サブキャップ、ね、これは
サブキャップ、 キラキラしてる。これはリコちゃんに。
リコちゃん、ありがとうございます。
なんて軽いんでしょう、この ID カード。
やっぱり、やっぱり、
綺麗だもん。
綺麗だし。
リキさんは、私の、館長なので。キャップで、さらに上を行く。
ちょっといい？私、ラジオを聞き返して、でヨッピーが鈴木キャップとして務めを果たしてる時っていつだったのかなって聞き返したんですね。
聞き返したくなるね。
あれないなって思って、で、あるとしても、だいたいヨウちゃんに収録前に頼まれたことだけやるっていう。
そうだったの？
バラしちゃ
って
るの？
言ったことなかったのに。私も知らなかったな。
いいんだよ、しょうがない。
いいのよ、リコちゃん、謝ることない。
本当ですね。
そうよ、そう、悪いことじゃない。ちゃんとすれば、
サブキャップのね、役割を果たさないで、ミキさんばっかり見てるからね。こういうことに。
でもサブキャップを果たさないうちにキャップに昇格しちゃってるんですけど大丈夫ですかね。
でも私がサブキャップになったので、ヨッピーのミキさんに対する思いの暴走は、やっぱりこうバスッと切ったり止めたりできるのは私だけだと思うので、サブキャップとしての務めを果たせるように学んで楽しく真剣に頑張りたいと思います。
そうだね、いろんな面でね、ちゃんとね、リコちゃんが見ててくれないとね、暴走しちゃうから。
はい、
はい、
私としては普通に振る舞ってるんだけど、それが暴走につながっちゃうかもしれないので、その時はぜひ
ちゃんと自覚してください。自分が暴走 してるってことを。
はい、いいじゃん暴走したって。
まあね、しょうがない。だから最初からそんなに多くは望まないよね。
そうですね、
徐々に、
ね、徐々に、はい、キャップの
そう、
なんでリキさん笑ったんですか。
だってリスナーさんきっと向こうでうなずいてらっしゃるなと思ってい
きなりは無理だ、ね、無理だ
無理だって
思ってると思います。
やっぱりようちゃんのね、助けがね、まずは必要で、
お願いします。
そして育っていく二人を見守っていただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それではそろそろ行ってみましょう。
はーい、
レッツ
ハビック。
声の魔法館ブアシャルムラジオ、ボイスホリック。この番組はスプラッシュドリームの提供でお送りいたします。
ボイスホリック。
ヨッピーの僕とベッドで
出るしよ出るしよ出るしよ。
秋ももう終わりか。そういや、スズムシの声も少なくなったな。しんみり、しっとり。
はい。
何？なんだ、女の子か。びっくりした。どうしたの？もしかして悩み相談？こんな小さな子供まで訪ねてくるなんて。ボクテルも有名になったな。ああ、そっか。そういや、運動会シーズンだもんね。君、ひょっとしてリレーの選手になりたいの？確かにリレーの選手に選ばれてる子ってかっこいいもんな。真面目に伝えて伝わるかな。匠だったら理解できると思うんだけど。まあ、泣かないで泣かないでね。きっと早く走れるようになるよ。お兄ちゃんとやってみよう。有名な体操のお兄さんがね、魔法の言葉を言ってたんだよ。その名もポンピュンラン。基本の姿勢、つまりランはね、体をこうやってまっすぐにして、体のここの場所をね、骨盤って言うんだけど、こうやって背中と骨盤を一本の棒になるようにして走ること。それがランだ。そしたらももの付け根から つま先までを上からまっすぐ下に下ろしてポンと弾ませる。地面をお友達にするような感覚で、こんな感じ。ポンポンポーンね。よかった、完全に泣き止んでくれて。そしたら次はピュンだ。いくぞ。片方の足が地面についた時に、もう一方の足が後ろから前に出て、前の足の膝をピュンと勢いよく追い抜く。ピュンピュンピューン。前足の膝を追いかけて追い抜く、追いかけて追い抜くね。良い子の君、ここまでわかったかな。そうだよ、何でも楽しもう。宿題も練習もお稽古も、レッツポンピュンラン。それポンピュンラン、ポンピュンラン。はいはいはい。お兄ちゃんね、事務所の端から端まで走って汗だくだよ。でもせっかくここまで来てくれたんだもん。お兄ちゃんも全力で、君は早く走れるようになる。そうだよ、早く。リレーの選手になりたいんでしょ。なれるよ。
走れるようになりたい。
いえいえ、またいつでも来いよ。
ボクテルは悩める子羊ちゃんである限り。
困ったなーって思ったり、助けてって思ったら、いつでもお兄ちゃんに会いにおいで。
おう。運動会出てみたかった？
今のが運動会みたいだった？お兄ちゃん汗だくだくでお風呂入った後みたいだけど。
もう帰っちゃうの？
気をつけて帰れよ。こういう時はさようならじゃなくてアデューって言うんだよ。オッケー、カモン、ネクストタイムも You are heart にドーン。アデュー。そうそう。ああ、君、玄関こっちだよ。そっちはベランダ。
あれ、足がない。
このコーナーは私たちが声の世界の中で不思議に思うことや考えたいことをお話しして、皆さんと一緒に感じていきたいと思ってるコーナーです。
はい、ね、シリーズシャルムって前に一度ね、
はい、
あの時はシャルムの何につ、あ、間とか、そういう呼吸、テンポとかっていうことにね、お話しした時があったと思うんだけど、
はい、
そういうふうにいろんなことを疑問に思うことや、はい、皆さんとちょっとお話ししたり、聞いてほしいなと思うようなことを、
はい、
みんなで、お話しするっていうコーナーもね、欲しいなと思って、
はい、
それでシリーズシャルムのね、前の名前を付けました。
はい、
なので今日は第1回目なんですけれども、はい、ちょっとね、みんなで長めにお話しできたらと思うので、
はいはい、
じゃあ今回はアリコちゃん、何についてか発表してください。
はい、今回は声についてみんなでお話ししていこうと思います。
はい、ね、一番、
はい、
うん、声はすごく大きな括りだけど、うん、いろんな気持ちがあるよね。
そうだよね、
確かに。あ 私が一個考えてきたことがあるんですけど、みんなに聞いてみたいことがあるんですけど、いいですか？
はい、
はい、
どうぞ。
今と昔で恋に対する感じ方が変わったことを聞いてみたいです。
声に対してね、声に対して感じてたことが今と昔と変わったか、それは変わってるね、きっとみんな大きくね。
ヨウちゃんは、
私は、あの声優さんの声に対してすごく感じていることで、声優になりたいって思った時に、前にもあのラジオで話したことがあるかもしれないんですけども、声優になりたいと思った時に、声優になるためには、いい声、変わった声が出せれば声優になれるっていう風に思っていたんですね。なのできっとそういう声が出せるようになれば、どんなお仕事もできるっていう風に思い込んでたんですけども、でも実際にあの養成所に入って、ミキさんにお芝居を習っていくうちに、声優になるためにはいい声だけじゃ声優にはなれないっていうことがまず第一に分かって、この声はいいんだけど、でも読んでるよって言われた時に、なんで読んでるっていう感覚になるのかっていうのが全く分からなかったんですけども、でもミキさんから教わったことで、こう心の中のこう動きだったりとか表情が見えてこないと、それが声には乗らないし、それがお芝居にもならないっていうことを分かったので、声、いい声を出すためには、やっぱり心の動きがちゃんと伴っていなくてはいけないし、それが言葉として正解の言葉でないと、相手にもそのいい言葉が伝わらないっていうことは、すごくあの自分の中で大きく変化したなっていうのを感じているので、これから先またあのいい声、いい言葉を届けるためにっていうふうに考えていくとなると、やっぱりこのいい声そのものを出していくっていうことではなくて、やっぱり人としていい人でありたいとか、心がちゃんと動かせる人でありたい、そこからちゃんと声がいいものになるんだっていう風につながっていくっていうことを考えて、たくさんお勉強していかなくちゃいけないんだなっていうことは今すごく感じている部分です。
そうだね。でもそれってさ、すっごくまだまださ、ずっと続くことじゃない、だからさ、あんまりね遠くに思っちゃうとそれってすごい難しいけど、でもようちゃんが言った一言一言がそういう風に感じられて発することができたら、ね、絶対それっていい声だねっていうのがさ、あ、こんな声も、こんな変な声なのにいい声なんだとか、いいこともね気づけていけたらすごいことだよね。そうだ、すごい可能性が、
面白い、リコちゃんは、
私は、今と昔で恋に対してってなると、昔はそこまで恋に対して重要視していなくて、お芝居の方、視聴者側に結構なっていたので、あまりこう恋に対してこう研究するっていうことがなかったんですけど、今は、恋に興味が湧いて、どういう気持ちで行ったのか、自分だけの声じゃなくて、他の人の声も聞くようになりました。で、そこからその聞く耳も育てないと、相手が伝えたい思いも、自分が伝えたい思いもわからないんだって気づいて、それを私は声から聞く耳も育てなくちゃいけないんだなっていうことを感じたので、聞く耳も育てていきたいっていう気持ちがすごく強くなっているので、これもこの聞く耳もいっぱい言っちゃってるんですけど、聞く耳も育てていきたいです。私は、
そうだね。頭蓋骨から響いてる声を自分では聞いてるじゃない？だから耳から来る声だけではないんだよね。だからその振動が、響きは頭蓋骨っていうか骨を伝わって耳に伝わるんだって。で、それと外から来てる声と本人っていうのは両方聞いてるわけ。なんだって。でしょ、だからそれと録音した声がまた違ったりするじゃない。
違います。
で、それもあるのよね。耳を育てるっていうのは、その違いも分かるようになっていくことが耳が育つってことなんだって。
そうなんですね。
だから、ただ人のを聞いたり、アニメを見たりして、聞く耳っていうのももちろん育てたいけど、自分の声はそれだけじゃなくて、自分の聞いてる声とどう違うのかっていうのを、 わからないと、はい、自分の演技を聞く耳は育たないんだって。
あ、なるほど。自分で演じた時にこう自分の耳に返ってくる声がいいと思っていても、
そうなのよ。それはまた違うってことですもんね。それは骨に伝わって、はい、あの響きが足されてるかもしれないの、うん、でも口から出るのは違う声だから、
そうですね、うん、
それの耳もあるから、うん、やっぱりこれも耳がいいって、はい、耳がね、耳を育てたいって言ってもやっぱりいろんな段階があって、はい、すごく果てしないものだとは思うんだよね。
そうだね、出してる声とやっぱり納得ができるお芝居っていうのも
全然違ってくるんで、その違いをちゃんとこのぐらい違うんだなっていうことを分かった人が実際すぐ演じて自分の声が分かる人なんだって。
はあ、
だから声優さんって、はい、自分もなんだけど、はい、こうなんかそういうのも技術職だなっていうことをすごく感じる時があってね、うん、ただ感受性とかね、はい、そういうのだけじゃ聞く耳も育たないんだなっていうのを感じるよね。
そうか、その演出をしていただいた時に、うん、自分としてはその出しすぎなんじゃないかなって思ったりとかしてたことが、録音したものを聞くと、あ、ちょうどいいっていう風に思うこととかがすごくあって、それがやっぱりまた耳が育つっていうことなんですね。そうそうそう、
だからただ単にオーバーにやればいいとかではなくって、はい、この響きをこのぐらい消したのがマイクに乗るんだなっていうこともわからないと、はいはい、その響きのつけ方がわからないんだって。声のね、はい、あの専門家というか、あのお医者様がね、はい、声のことを話してた時にテレビで、私も感じて、あ、そういえば、はい、私たちは現場でそうにやってるけど、はい、そういえばオンエアした声と自分がスタジオで聞いてる声は違って、うん、だいたいこのぐらい出せばこのぐらいになるなっていうのをだんだん分かってきたなっていうのを振り返ると、はい、それが自分なりの聞く耳なんだなって思うんだよね。
そうか、そうするとどんどんつながってきて、うん、だからこそ重心がしっかりしていないと、
そうなの、しっかりしてないとフラフラしちゃって、そう、ダメなの、覚えておけないじゃない、このぐらいだっていうのが、
はい、覚えてられない、
重心しっかりあれば覚えておけるんだよね、はい、
それももう深い話にね、一個一個なるけど、本当そういうことだと思います。
じゃあヨッピーはどう、印象は声に対して。
私は何でも結構そうなんですけど、うんうん、外側から入っちゃうタイプなんですね。なので、うん、絵を描くことにすごく興味を持ってしまったら、うんうん、まず道具一式を揃えて
形から、はい、そうですね、外側からっていうと聞こえがいいけど、まあ、ね、今ヨちゃんが言った通り、ね、形から入るタイプってことだね、
うん、はい、だからピカソが使っていたノートとか、
そういうものをこだわりもすごい、
探して探して全部揃えて、
わあ、そこまで行くとか、形というより、
そこまでいっちゃうんです。
テープリがすごい、
はい、コナンの目の色とか、うん、これしか使わないっていうようなものまで全部買って、
すごい
始めるんですけど、うん、でも今は全然そうじゃなくて、うん、鉛筆一本でも、うん、例えば紙切れ一枚でも、うん、そこからいろんなものが想像できるっていう風に考え方が声でも変わっていて、うん、今まではその素敵なヘッドフォン、高いヘッドフォンだったり、うん、いいスピーカーじゃなきゃいい声が出せない、うん、聞こえないっていう風に思ってたんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、中身がやっぱり素敵にならないと素敵な声は出せないし、うん、一番それを感じたのが、うん、ありがとうっていう言葉が、うん、やっぱりミキさんと出会ってから自分の中でありがとうが社交辞令じゃなくなったんですね、うん、なのでそのいろんな人のありがとうを聞いている時に、うん、一番今でも心に残ってるのが、うん、その重たそうに荷物を持ってたおばあちゃんが、うん、やっぱり声がちょっと出なくなっちゃってたおばあちゃんだったんですけど、うん、苦しくて、うん、その時に荷物を持ってあげた時に、うん、ありがってありがとうが言えてないんですけど、そのありがとうがすっごく伝わってきて、うん、それもやっぱり声のやっぱり素晴らしさだなっていうふうに思って、それからどんどんどんどんいろんな自分が人生を生きていく中でも変わっていって、うん、ミキさんの言葉もどんどん自分の中に入ってきて、そして今が、うん、あって、今はやっぱりノートと鉛筆があれば、うん、いろんな世界が想像できる、やっぱりそのパソコンがあるけどノートと鉛筆の世界も大切にしたいっていう風に中身から考えていきたいなっていう風に変わりました。
うん、はい、そうか、そうだね、うん、あ の声もさあれだよね、その今ヨッピーが言ったみたいに、はい、例えば息が多い今のおばあ様もそうなんだけど、はい、多分一生懸命息を出してたんだと思うのね、はい、声にはならないけど、はい、その息の音圧ってすっごく大事だと思うの、うん、
はい、
どの役をやるんでも、はい、声をどのぐらい出そうってことはみんな研究するんだけど、
はい、
声っていうよりは息をどのくらいの圧力で出すと、はい、このシーンはいいんだろうっていうことをなかなか考える人が強弱はあるんだけど、うん、声のその息の圧が、
はい、
あの割と一緒な感じがしちゃう人が多いと思うのね。でも昔の役者さんは、
はい、
ね、もちろん私の大好きな野沢雅子さんとかも、はい、ね、すごくこう声と一緒にすごくこう息が出るじゃない、はい、その息の混じり方が素敵なんじゃないかなって思うの。だよね。
ミキさんのその一度びっくりしたことがあって、うんうんうん、それがため息がキャラクターによって違うっていうことがすごくあって、それももちろん心身で違うんですけど、
う
ん、自分がやっぱりため息を演じた時にそれはエチュードだったんですけど、うん、全部同じため息になってしまって、
うん、
絶望のため息、ちょっとやだなって思うため息も全部一緒になってしまったんですけど、ミキさんがやっぱり息のすごい力を持ってるのよっていうことを言ってくださった時に全然違くて、
うん、
あ、ため息っていうのもいろんな種類があるんだっていうふうに感じて、でも今生きている日常の中では、うん、きっと同じため息では生活してないっていう、
そうなんだ、本当にその通りです。
お芝居の中になってしまうと同じため息なのに、うんうんうん、日常生活の中では全然違う言葉を発してるっていうのもまた難しいことだし、普段できてることができなくなってしまうっていうのもまたお芝居の難しさであり深さだなっていうふうにすごく感じます。
普段していることをお芝居になると忘れちゃうっていうのはすごく多いなっていうのは感じます。
今ね、はい、私も思った、ヨッピーが言ったのはさ、お芝居だとこうなのに、うん、普段の生活はこうっていうふうに、はい、今ヨッピー言ったじゃない、はい、今ヨウちゃん逆だったじゃない、
はい、
普段の、
はい、
生活はこうなのに、はい、お芝居になるとこう、
はい、
っていうふうに言ったじゃない、はい、それってさ、はい、両方からこう感じるようになるといいんじゃないかなって、
は
い、
両方
思うの。そう、ね、どっちかって決めちゃうと、はい、お芝居が基本になっちゃったり、
はい、
あの実生活が基本になっちゃうじゃない、うん、でも、
はい、
実生活ではこうなのにお芝居でこうなっちゃってる人を見た時に、うん、
はい、
あ、そうじゃないなって思ったり、はい、お芝居ですごい上手な息をしてる時、お芝居はこうなのに実生活はねこうじゃないって、うん、そのどっちがどっちに引っ張られてもいいと思うんだけど、
はい
ね、
そう、
普段してることがお芝居になった時できないってことがいけないわけだからさ、
はい、
それを思いながらお稽古するっていいんじゃないかなって思う。
そうだ、ね、特にやっぱり実生活の中では目まぐるしい時間の中でときめきを忘れがちだけど、やっぱりお芝居の世界ってすごくきらめきだったり、うんうん、ときめきがいっぱい入っていて、そのお芝居に触れた時に、あ、今まで自分ってときめいてなかったなって思う瞬間もあるので、
うん、
その日常生活とお芝居の声の違いっていうものも、
うん、そうだね、
やっぱり自分も見つけてかなきゃいけないんだなって。
ただね、それすごく難しいの、ときめきは。それでさ、
はい、
ね、ときめきってどんな風に感じてるのか覚えてられないのよ、人間って。
あー、でも、
そう思うの。私もすごく自分で思うんだけど、
はい、
すごく歯がゆい時があるんだけど、
はい、
こういうシーンあったなと思って、
はい、
すごく嬉しかったよねって思うんだけど、
はい、
どんな風に嬉しかったんだっけっていうことがね、すっごく難しいの。
はい、
このときめきってどれに似てるんだろうから始まって声にするって、すっごく難しいことなの。はい、感じない、リコちゃんも感じる時あるでしょう。
はい、あります。ね、ミキさんから、うん、いただいた台本とかに、
うんうん、
やっぱり日常生活で、うんうん、やっぱりリコちゃんそれ今のすごい生きてたセリフだから、
うんうん、
ちゃんとキャラクターになった時も使ってねっていう風に言われたところ、よし、覚えてなきゃ、覚えてなきゃってノートにも書くんですけど、
うん、
その実際その台本を手元に持った時に、
うんう
ん、あれ、なんてどういう時に思って声に出したんだっけとか、
うん、
あとどういうときめきが自分の中で働いて、
うん、
これを忘れないようにしようって思ったんだっけっていうところからお芝居につなげるっていうことがすごい難しいなっていうふうに思います。
だからそれって書き留めとけないからなの。
そうですね。
ね、
そうです。
書きて
こう気持ちがわってなった時って、うん、あそれが欲しいって思うんですけど、うん、わってなってるからこ そ冷静になってる自分がもういなくなっちゃうので、うん、うどうだったのかがもうわからなくなっちゃうっていうことをすごく感じる部分だなと思います。
そうだ、言葉にした時も、うんうん、全部素敵になっちゃ
う、ね、
素敵っていう言葉で表しちゃって、そうそう、うん、どれとどれがどういう風に似てたっていうのがやっぱり覚えていられない。
そうだからこそさっき言ったように、はい、音と、はい、空気なんだと、音と息なんだと思うの。その混じり具合で覚えといて、はい、私とかもすごいときめきの時って声よりもやっぱり息が多いのね、
はい、
だから声がちょっとこう出にくくなっちゃうぐらいの気持ちなんだって思うの。そうするとできたりするの。この子にとってはこのシーンはきっともう本当にときめきすぎちゃって声がついていかないんじゃないかなっていう読解をした時は、声がついていかないってことは息が多く出るんだなって覚えとくのね。
なるほど、
うん、
そうか。
でさっきもお話しした野沢雅子さんは、はい、それなのよね、その空気と、うん、はい、この息と声の混じり具合がね、感情によって、はい、本当においついてこいとか、ついてこい一つでも、はい、そのどんなついてこいなのかが、はい、分かるのね。
そうだね、
私もそう近くで聞かせていただいたこともあったんだけど、もうそれが素晴らしいと思って。
確かにその、うん、私も野沢雅子さん大好きなんですけど、うん、特に叫び声が大好きで、うんね、魂が乗る叫び声っていうのを、うん、野沢雅子さんにドラゴンボールの悟空に教えてもらった時に、うん、はっ、こういうお芝居ができるんだっていうのが、うん、今までやっぱりセリフっていうもので、うん、いろんな声でセリフで聞かせていただくっていうことがすごく自分の中で多かったんですけど、うん、そうじゃなくて怒り、悲しみ、憎しみっていうものを、うん、わーっていうもので表現できる世界なんだっていうのは、うん、今考えるとやっぱりその息と音圧と、うん、そういうもので表現されてらっしゃったんだな。
はい、リコちゃん言いたいです、うんうん、ヨッピーが今叫び声って言ったら、もう野沢雅子さんって今ヨッピーが言ってたように、私は叫び声で忘れられないシーンがあって、うん、多分きっとその息とやっぱ声のやっぱ出方がすごく絶妙だったのが、アリオンっていう映画のミキさんが演じてるレスフィーナっていう、映画があるんですけど、でミキさんがレスフィーナを演じていて、で叫ぶシーンがあるんですよね。でそれが私すごい声にならない声で、まさにこういうことを言うんだって、私レスフィーナを通してすごいって思って、それが忘れられないっていうのも、ミキさんが今おっしゃっていたように、やっぱ息とやっぱりその声の出方っていうのが、やっぱ研究に研究を重ねたからこそ、やっぱこうやって自分にもこう印象づいたり、誰かにお伝えするっていうことができる、そのお仕事ができるんだなっていうことはすごく感じました。なのでその絶妙なところにやっぱり自分も行きたいなって思うからこそ、こうしてやっぱりミキさんの元で学べるっていう、声について学べるっていうのはすごい幸せなことだなってやっぱり思うので、やっぱり精進していきたいなってやっぱ思います。
はい、ね、混じり方がすごく難しいけど、はい、それって意図的にできるものではなくってね、はい、研究したものを一度体に戻しなさいって言われるのね。私もあの時特訓を受けて、千葉浩一先生に、はい、私は本当にねお世話になった恩師の先生なんだけども、その時に最初はね、はい、気持ちさえ持てば出ると思ってたの、
はい、
気持ち、はい、気持ちを持って言えばそうなると思ってたのね、うん、でもそうじゃないのね、声の世界って。で気持ちを作って、その気持ちを一度体に戻して、ちゃんとその声の量と、あと息の量を自分で意識して出さなければ、マイクはちゃんと拾ってくれない。それが声優の仕事だっていう風に教わったのでね。ね、今莉子ちゃんが言ってくれたその絶妙な感覚っていうのは、狙ってるっていうのではないんだけど、自分の気持ちから出すんだけど、ちゃんと ね、研究していかないと、うん、その部分っていうのは、はい、いつまでたっても力任せになっちゃう、
はい、
なんでそれを習った初めてのね機会だったので、私もすっごく、はい、あの時大切さを感じました。
なんか美希さんは、うん、今と昔で声の感じ方が変わったところってありますか？
うん、あのそれはもういっぱいあるんだけど、はい、やっぱり声がこんなにもともと魔法だとは思っていなかったっていうのがまず一番なんだけどね、
はい、
あともう一個はこの前もちょっとみんなにお話ししたんだけどね、
はい、
あの私たちの声の魔法、声の魔法って言っているものは、うん、声が出してくれる魔法ではなくって、
はい、
私たちが声にかけることによって声の魔法が生まれるんだっていうのを、ね、この間お話したじゃない、
はい、
それを分かった時に、声っていうのは、うん、もしかすると何でもないものなのかもしれないって思ったの。逆に
何でもない、
うん、あの、はい、楽器がさ、はい、ただフルートとか吹いたって何でもないように、
はい、
あの声も何でもないものなのかもしれないって思うようになった。逆だったのだから、素敵と思う前に、
はい、
あ、声って何でもないものなのかもなっていうふうに思う今は、うん、
あ、それに魔法をかけ、
そう、う
ん、私すごい思ったことがあって、うん、なんで魔法って使うんだろうって、
うん、
すごい思うことがすごくあって、うんうん、でも考えた時に、うん、魔法使いっていうのは、うん、どんな魔法をかければどういうことが起きるかっていうことを、
うん、
あらかじめ自分は知っていて、
うん、
魔法を使う時にそれに的確な魔法を出しているって、うん、いうことを感じたときに、声の技とかじゃなくて、ミキさんが声の魔法って言っている意味の真髄が分かった気がしたんですね。
だからこそ魔法使いっていう風に言う呼び方がぴったりくるっていうのすごく今ヨッピーの話聞いて分かりました。
私も今ヨッピーの話を聞いて思った。
それで魔法使いになりたい弟子たちっていうのは、うん、やっぱり魔法を出した時に何が出るかわからない、うん、間違いがたくさんあって、それでいろんな災いを起こしてしまうこともあって、でも魔法使いっていうものは全てを知っていて、こういう時はこういうものを使うのよっていう風に教えてくれるっていうのがまさにシャルムなんじゃないかなっていう風に感じたので、今ミキさんの話を聞いた時に、確かに声っていう杖っていうものは何も知らなければただの杖で、だけど振りかざし方が違う、
うん、
と呪文が違う、うん、それだけで魔法をかけることができるっていうのが魔法ってことなのかなってすごく感じました。
なるほど、はい、でもね、一つだけ違うのは、うん、今のヨッピーの、
はい、
一つだけ違うのは、はい、私が的確に出してで、それを教えてるっていう感覚はね、うん、やっぱり私にはない、
はい、
だから的確に教えてもらうところがシャルムっていう風に今ヨッピは言ってくれたんだけど、はい、もちろん私も一生懸命的確なものをね出さなくちゃと思って教えるにはと思ってるんだけど、
はい、
でも私がやっぱりもともと教えるのがもともとあんまりね好きじゃないのはそこかもしれないって思った、はい、やっぱり的確なものが出てるかどうかも、
はい、
わからないところが私はまだまだある、うん、だから私は現役の間ずっと、はい、やっぱり私も声の魔法使いになりたくてっていう、はい、この間も講演会をやったと思うんだけど、
はい、
私も声の魔法使いになりたい、的確な魔法が出せる人になりたいと思って、
はい、
みんなと一緒に探してる気がするの。
そうか、ミキさんはこの前、うんうん、私は弟子で、うん、どこかには私の先生がいらっしゃるっておっしゃってましたけど、だからこそ、
う
ん、やっぱり魔法使いになってしまうと、うん、なんかすごく私はできるのよっていう風になってしまいがちだけど、うん、でもミキさん自身が誰かの弟子であるからこそ、うん、どんどん可能性が広がっていって、
う
ん、私たちも世界が広がっていって、うん、さらにミキさんがどんどん上に行くのであれば、私たちもそれを追いかけたいっていう、突き進むっていうことができるのかもしれないですね、うん、
声の表現って、うん、正解がないっていうのをよく聞くんですけど、うん、本当にそういう風に感じるのは、魔法もこれがかかったって思ったけど、もっと とパワーアップできる魔法がきっとあるはずって、うん、それをもうどんどん探し続けることが魔法の威力をもっとこう増幅させて素敵なものにさせるっていう、うん、それだからこそこう魔法使いっていう風に一言で言ってもまだまだこう終わりがないっていうか、う
ん、同じ魔法に見えてもね、はい、そこにきっとね、また違う進化
できる何かがあるっていうのはずっと探し続けるものなんだなっていうのを感じます。
でもそう考えると、はい、その私のどこかにいる、はい、あの魔法使いさんも、はい、やっぱり魔法使いじゃなくあってほしい。
そうですね。
きっと私が尊敬する魔法使いさんも、はい、魔法使いさんに聞いたら自分も魔法使いになりたいんだよって弟子だって言ってる方がいて、そしてその人を目指してっていう風になりたい。
そうだ、
だから声の世界って、はい、だから果てしないのかもね。
はい、
答えがないから、
うん、そうですね、
果てしないけど満足したらそこで終わりかな。
終わりだし、満足しちゃってたりする人もね、はい、中にはね、はい、いると思うんだよね、
はい、
まあ、そういう人はさ、
だからすごく深いのは、声は果てしないけど、うん、声には終わりがあるっていうことがまたすごく深いなと思って、だからこうやってどんどん発見してどんどん進むことが分かっていく、うん、うちはきっと果てしないんだと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、終わってしまったと思えば終わっちゃうってことだね。
そういうことですね。
うわぁ、ちょっともうね、だいぶ時間が長くなったんですけど、
はい、
まだまだなんだかね、気持ちが本当に高ぶってきたね。またね、
はい、
皆さんにこうやってちょっと取り留めもないお話なんですけど、
はい、
考えをお伝えして、それをまた皆さんも感じてくださって、
はい、
そして次の公演を見てくださることができたらね、それはまたいろいろ分かっていただける部分もあると思うので、どうぞどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
以上、シリーズシャルムのコーナーでした。
ボイスホリック第20回お楽しみいただけましたか？
いかがでしたでしょうか？ね、キャップとサブキャップ、はい、いかがだったでしょうか？
どうでしたか？
もうバッチリではないかなと。
うわー、そーリコちゃん、
はい、言ってあげて、
皆さんのフォローあってゆえに
誰もフォローしてないですけど、
そうだよ、
ね、きっとリスナーさんもフォローなんてしてないと思うよね。最初はね、どんな感じかなってちゃんと見るもの、
う
ん、
そうですよね、聞いてても、うん、ミキさんとヨホちゃんが、うん、うまく回してくれたりパスを出してくれたりして聞いてくださったりして、
うん、そうだった、
すごく、うん、あのラジオの進行がされていったなとすごく感じていて、
うん、ね、でもちょっと、ね、頑張ってちゃんとね、やろうとはしてたけれども、はい、やっぱりね、硬いかな、ヨホちゃんどう？
そうですね、
ヨホちゃんから見て
ヨッピーもなんか今までこう進行するっていう役割がまだなかったので、うん、今までは
そうです、
なぜなかったでしょうね、
サブキャップなのにね。で今回なんかやるぞっていうところがちょっと見えたので、うんうん、
ちょっと見えた、
ちょっと見えた
一番厳しいんだよ
本当だね、ヒーローが出てきたね。
いやでもこう、ね、キャップの ID を預けたからにはしっかり頑張ってもらいたいなって、返してってならないように、
はい、そうだ、リコちゃんはどう？ヨウちゃんからアドバイスを。
緊張する。リコちゃんは緊張のあまり、はい、こう言葉が出てこない感じがありましたよね。
あのシリーズシャルムのね、締めくくりもね、はい、リコちゃん初めて今日やったと思うんだけど、はい、ね、ちょっとやっぱりまだ硬さがね、あれ、
じゃあそこも、あのそこはウイウイシーっていうことで、
ちょっと二人とも
よくないです、
どうしてハードルをそれで一生懸命下げるの、
すいませんでした、
でも私はハードル下げてないですけど
本当、
今のヨッピーのいつも使っている技をちょっと拝借してちょっと使ったんですけど、使わなくていいことだよ、
すいませんでした。
待って、4人で仲良くしようよ
4人で、私とヨちゃん関係ないわよ、
ね、
今2人がみんなすりつき合ってるだけだもんね。
私の中では館長とドン長なんで
この、だってサブタイトルにシャルム号って書いてあるってことは、うん、キャップは運転手だと思うんだけど、
だ
運転手が手を離しちゃったらもうどこ行くか分かんなくなっちゃうよ。
いや私
勝手にウィンカーこうやる係。
誰がハンドル持つのじゃ。
よっちゃん
怖いな。ダメ
ダメ。ダメ
ダメ。
ダメだよピー、私たちがね、こう、うまくこう進行していけるように、そしてミキさんとヨウちゃんがこう喋りやすいように楽しくできるように、こう私たちもその務めをね、はい、果たしていこう。
そうよ、ね、だってさ、お揃いのシャルム号、
はい、
ね、みんなで持ってるでしょ、今ページの方にもね、ちょっと落ちさせてもらったんですけど、これね、4人でお揃いでね、
見るたびにバスガイドのミキさんを想像する私がいます。
ちなみに言っときますけども、はい、うん、バスガイドはサブキャップの私でございます。
そうだね、
あのね、もうそれが激しすぎる。
でもね、あのね、バスね、一目惚れしてね、バスがね、みんなにね、はい、こう買ってきたんだけれども、でもそれはやっぱただのプレゼントではなくてね、はい、しっかりこのバスをみんなで走らせましょうねっていう意味でね、はい、買ってきたので、
はい、
うん、だよ、皆さんもね、ページのそのバスを見ながら、
はい、
あ、ね、それがだこう運転のところからスムーズに走れるようになったねって思ってくださるように頑張って、
ね、
運転手のようちゃんと窓のね、明け閉めのりこちゃんと、
まあ、
バスガイドの
バスガイドの乗りすぎてる
バンドですね。
私ウィンカーがかり
もう要教育だと思います。
ほら、そう、お仕置きだね、
う
ん、
そうです、
ヨウちゃんと私で二人でね、ちょっと
どうしましょう、み
っ反省部屋に行って、
反省部屋、
お仕置きします。
しっかり反
省してもらいたいと思います。まだそういう妄想が膨らんこと、
はい、じゃあほら締めをしてください。
はい、次回も楽しみにしていてください。
次回の更新日は11月17日の日曜日です。それではお便りの宛先です。
はい、お便りの宛先はブアシャルムアットマーク jcom.home.ne.jp、 ブアシャルムは voix-charme です。お便りの締め切りは11月13日水曜日です。お便り
お待ちしてます。
ボイスホリック、今回はここまで。
また次回もみんなでレッツ
ホリック。バイバイ。
声の魔法館バーシャルムラジオボイスホリック、この番組はスプラッシュドリームの提供でお送りいたしました。